どうもこんにちは、Gです。
斉藤です。
今回の音声では幸せになるための金の使い方ということについてお話したいと思います。
はい、
はい、まあ学んでいる人、努力している人たちの多くが、まあ、その努力をした結果お金が欲しい、そしてそのお金を使ってもっと幸せな人生を歩みたいっていうふうに思っている方が非常に多いと思います。
はい、
はい、でその考え方自体はすごい正しいと思うんですよね。うん、今の時代においてお金っていうのはかなり優秀なツールであるわけですから、うん、その優秀な道具を手に入れることで自分の人生をもっと自由自在に楽しむことができるようになるわけですよ。
はい、
うん、でお金がないうちってあれも欲しいこれも欲しいとか、あんなことをしたいこんなことをしたいって、まあ、当然思うじゃないですか。うんうん、でお金が入ってくるようになると実際それができるようになるわけですけど、当然今の世の中って、ね、ものすごくいろんなものがピンからキリまであるわけで、お金がない時にすごくいい欲しいなって思ったものをもし手に入れたとしても、それよりももっといいものっていくらでもこの世にあるんですよね。
はい、
うん、でさらにじゃあそれもっていうふうに追い求め始めると、実は意外とそこで幸せ感っていうか幸福感っていうのは薄れていくんですよ。
うん、
うん、実際よく言われるように、その手取り額、うん、所得が上がっていくと幸せ度は、ひたすら、うん、比例して上がっていくかっていうと、やはりそうではないっていうデータがあるように、うん、この手取り所得的に言えば何ですかね、手取りで700万とかいうのを超えたあたりから幸せ度合いってほぼ上がらなくなるとも言われてるんですよね。うん、うん、まあ、これはデータによっては900万とか言ったりするんですけど、まあ、うん、収入900万で手取り700万だったりするんで、大体700万ぐらい、うん、だと思います。はい、でこれはですね、実際そのお金の使い方っていうのがあるわけなんですけど、その収入を得るために例えば働いている、事業をやっているとすると、当然ね、その入ってきたお金をじゃあどのように使えるかっていうのも大体こう限られてくるわけですよ。
うん
うん、収入が入ったから、よし、お金が入ったわーいって言って今やってることを全部投げ出して世界一周旅行には行けないじゃないですか。うん、行ったら入ってる収入の次の収入が途絶えてしまうわけですよね。
うん
うん、そうすると結構みんなお金が入ったらいろいろできるって思いつつも、結局入ってきたらその自分のできる範囲のことしかできないんですよね。うん、そういうことすらも、この今の自分のスキームすらもぶち壊すぐらいの大きなお金とかは、まあ、だいぶレベルが後の話になるんですよ。
う
ん、ってなると、ある程度自分が頑張って自分の収入が上がって入ってくるものが増えたっていう段階においては、それを、ね、どう使うか、自分の手の届く範囲でどのように活用するかっていうことこそが自分のその幸せ度合いの上げ方に直結するんです。
うん、
うん、だから何かこう、うん、欲しいものをどんどん買うとか、やりたかったことをやるっていうのは最初はいいんですよ。最初はいいけど、そういった状態が5年10年続いたら、もうやりたかったことなんて全部なくなっていくんですよね。うん、うん、そうするとなんか退屈になってきたりとか、もう、うん、使い道がなくなってきて稼ぐモチベーションも下がったりするんですよ。うん、だから自分がどんどん幸せになる形でお金を使っていかないと、ね、さらに成長することもできなくなるんですよね。
うん
うん、でこの金の使い方、幸せになるための金の使い方っていうのはやはり法則があるんです。うん、でその3つの法則っていうのを今日、うん、お話しします。
はい、
はい、で、幸せになるためのお金の使い方、1つ目は、体験を買うっていうことです。
うん、
うん、例えば旅行に行くとか、うん、特別なものを食べる、特別な経験をする、特別な場所に行く、うん、こういったものは、例えばこう、うん、宝石を買った、腕時計を買った、時計を買ったっていうものよりも確実に多くの幸せっていうのをもたらしてくれます。
はい、
うん、物っていうのは実は買った瞬間が幸せのピークなんですよね。うん、でその後はその買ったものはどんどん古くなっていくだけだし、まあ多少人に自慢したり、人に「ああすごい」って言ってもらえることはあっても、その程度で終わりなんですよね。うん、で体験っていうのは形としては残らないものなんですけど、その珍しい体験、素晴らしい体験っていうのは本当こう何年経ってもすぐ思い出せるように、なんか自分の頭の中に満足として残るわけですよ。 そうすると下がっていかないんですよね、そして自分一人でやった体験じゃなくて家族とか友達とかとみんなとやった面白い体験っていうのは何年経ってもあの時あんなことあったね楽しかったねみたいに何度でも取り出せる宝石みたいになるんですよね、だからこういうものの体験にお金を使うっていうのは間違いなく、まあ、あのいい体験だけじゃなくても悪い体験であっても未来においてはいい思い出になるんで、自分を幸せにするお金の使い方になるわけです、はい、そして2つ目、これはですね、贅沢をする頻度を下げるっていうことなんです、はい、贅沢っていうのは当然したいしやればやるほどそれが当たり前のラインになって自分の普通のラインっていうのが上がっていくんですよね、
はい、
ところがこれになってしまうとなんか、何だったかな、もう、まあいいや、ちょっとことわざを言おうとして忘れてしまったんですけどなんか奴隷が金の鎖をつけたがるみたいなそんな話なんですけど、結局なんか自分の身の回りのものをみんな良くしてしまってそれが当たり前のレベルにしてしまうと、そうすると当たり前になると、幸せっていうのはその当たり前の中にはないんですよね、いつもよりもちょっとすごいとかちょっと変わってるちょっと珍しいから幸せになるわけで幸せを感じるわけでそれが当たり前だったらそこに嬉しさっていうのはないんですよ、これは経済学では限界効用、低減の法則って言われていて、分かりやすい例で言うと1杯目のビールってめちゃくちゃうまいけど、2杯目のビールは1杯目よりかは美味しくないんですよね、で3杯目のビールのうまさはもっと下がっちゃうと、いうふうに、で喉がカラッカラの時の1杯目のビールに得られる満足感は、3杯目のビールでは絶対得られないんですよね、となると常にビールを飲んでるような状態になるともうそこにビールを飲んだ嬉しさっていうのがなくなるわけですよ、だからそういった贅沢をする頻度を下げるっていうことがすごい大事になるわけです、はい、そして、3つ目、これはあまり言われてないことなんですけど、先に支払っておいて後で消費するっていうことです、はい、これお金がない人は逆に、クレジットとかローンを組む形で先に受け取って後で支払おうとしてしまうんですよね、そうするとやはりこれも手に入れた瞬間がピークで後のピークが下がっていく間ずっと支払いだけが残るっていう状態になってしまうんですよ、逆に先に支払ってしまう、一括で全部支払ってしまう、例えば旅行代金など、旅行代理店に行って先に全部支払ってしまうんですよね、
はい、
そしたらもう自分は何の、ね、負い目も負担も残ってないけれど実際に旅行に行くその日まで準備をずっとワクワクしていろんな準備とか想像とかを膨らますことができるんですよね、で行ったら行ったで当然その旅行も楽しめるし終わったら終わったで、ね、もう何もそれに対して支払うことがないんですから気持ちのいい満足で終わるっていう形にできるわけです。
なるほど、
これは物を買う時でもそうですよね、だから支払いとかを後に残さない、もう一回一回何か先ほど言った体験とか自分を幸せにすることにお金を使うんであればもうそれは先払い、まずは払い切ってからその後に自分がそれを受け取るっていうことが大事だっていうことなんですよ、で実際私もこうどうしてもね、経営者の方とかうまくいってる方とお会いしたり、一緒に遊ばせてもらうことも多いわけですけど、皆さん贅沢はされてるんですよ、で贅沢はされてるわけですけど本人らにしたらそれがもう当たり前になってるからそれをしたからって言ってすごいとか楽しいとか、美味しいっていうのはすごく少ないんですよね、毎日毎日美味しいこうね和牛ブランドの和牛食べてたら、別にもうその和牛を食べたから嬉しいってことはないわけですよ、例えば神戸牛を毎日食べてる人がじゃあ近江牛食ったから感激するかってそんなことないんですよね、神戸牛も近江牛も似てるよねって終わってしまうんですよ、じゃあこれってじゃあね幸せ度合い高いのかっていうと高くはないですよねさすがに、でビールとかも変な例えこうサラリーマンがお小遣い削られて、 あの発泡酒飲むか第3のビール飲むかっていう状態で飲んでて、でたまに今日はいいことあったからとかボーナス入ったからって言って高級なビール飲んだらすっごく美味しいじゃないですか、
はい、
うん、だけど毎日毎日高級なビール飲んでる人にしたら、うん、それより上がないんですよ、うん、でエビスやプレモルを毎日飲んでる人にしたらそれより絶対的に分かりやすく価値の高いビールっていうのがないわけなんで、うん、今日はとっておきだからこれを飲もうっていうそのとっておきがないんですよね、うん、そうするとやっぱりつまんないわけですよ、うん、なんかこの、ね、とっておきの時に開けるものとか、うん、いいことがあった時にできる贅沢っていうのがない人生って結構もったいないというか、うん、楽しみが失せるんですよね、うん、だから人間って一番幸せな状態ってやっぱり全てを手に入れてる状態じゃなくてあれもしたいこれもしたいっていうふうに思っててそれがちょっとずつ手に入ってる状態が一番楽しいんですよね、
はい、
うん、ゲームとかでもレベルをマックスまで上げてアイテムも全て揃えて、ね、ゲームの敵も全部楽勝で倒せる状態になっちゃったらもはやすることないじゃないですか、うん、でもそういう状態をみんなすぐ目指したがるんですよね、うん、それよりかはまだレベルも半ばでアイテムも一生懸命やりくりしながら、うん、知恵を使ってあの敵を倒してる時の方が楽しかったりするんですよね、
はい、
うん、だからあの人生の大目的を幸せを感じることっていう風に、うん、据えるのであればどんどんどんどん手に入れることは幸せじゃないと、うん、逆にそれをどのように味わっていくかお金を使って幸せを味わっていくかっていうことこそが大事だっていうふうにちょっと知ってもらえたら皆さんの人生がもっと幸せをあの得られるんじゃないのかなと思います、
はい
はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。